おはようございます。
おはようございます。
本日3月14日日曜日朝9時ということで、日曜のコーヒーラジオ第23回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんコーヒー飲んでますか？
飲んでます。
ぜひモーニングコーヒー片手にゆるりと聞いてもらえれば嬉しいです。僕らはコーヒーラジオ、簡単に紹介させていただくと、ケイスケと辰巳の2人でやっておりまして、いつもは水曜日に Spotify と Podcast の方で配信をしております。そちらの方ではゲストの方をお呼びして、コーヒーにまつわるいろいろなトピックを取り上げて話しております。今週配信したものだと、あのコモディティのコーヒー焙煎所で働かれていた酒井さんをお迎えしてお送りしたりとか、来週は We are Anchors という企画でロースターの方をお迎えしたりとか、いろいろなトピック取り上げていますので、ぜひまだ聞いたことない方は聞いてみてください。と宣伝したことないんだけど、ぜひあのフォロー、配信のフォローとかサブスクライブか、あといいねの方も押していただけると喜びます。コメントも含めてよろしくお願いいたします。
お願いします。
で、この日曜日に関してはスタンド FM さんで毎週日曜朝9時からやっています。もう少しちょっとカジュアルにライブ配信ということで、いろいろと今週あったこととか、あとはスタンドアートさんが配信しているニュースレターのウィーケンドブリューから記事をピックアップして、それを掘り下げて話したりとか自由にやっているので、皆さんもちょっと自由にコメントいただければありがたいです。
お願いします。ぜひコメント、感想、質問、何でもください。
いや、先週辰巳くんがさ、ちょっと体調崩して一人だったんだけど、はい、やっぱ一人は結構難しいね。その空中に向かって話すわけじゃん。誰もつかまない中で、それをどう回収していくかみたいなところは、はい、やっぱり慣れが必要だなと思って。
そうですね。僕も最初、もともとそのちょっとインスタグラムのライブ配信を、まあ、第一番最初に去年の4月末ぐらいに一人でやった時は、もう本当グダグダで、なんか無音のあの放送事故みたいな時間がこうできるみたいな。で、慣れていくとなんかこう、あ、こういう感じかみたいなのが分かってきて、
自分の間みたいなのも作れるよね。
そうですね。なんかあと頭の中にこうリスナーをの方を想像して、まあ、問いかけてるような感じで、一人の方が多分自由に突っ込まれたりすることもないんで、結構自由にこう熱込めた話とかはしやすいかなって思います。
それはいいコンビだったら、そこはあうんの呼吸でできるのかもしれないけどね。
いや、まあ別にその悪い意味じゃないですよ。一人の方がいいっていうのは、あの、何でしょう、もう自分の方向に進んでも修正してくれるじゃないですか、二人でやってたら。
うん、
その修正役がいないから、まあいい意味でも突っ走っていける感はあるっていう、一人の良さですね。
そうだよね。まあ、という感じだったんですが、まあ、本日は皆さんホワイトデーっていうことですが、何かご予定などございますでしょうか？
あ、そうですね。
ただホワイトデーって一応日本発祥、
はい、
メインの習慣で、なんか知らないけど東南アジアとかではその影響を受けてやったりしてるんだけど、僕の認識では欧米とかでは基本的にない文化？
むしろバレンタインに男性が女性にっていうのを聞いたんですけど。
そうだね。なんかいろいろな説があるらしい、ホワイトデーには。このバレンタインデーもそのチョコレートのマーケティングから始まったっていうのも、チョコを贈る文化はができるきっかけになったんだけど、そのホワイトデーも何あげるかみたいなのは結構各社がいろいろどこが始めたみたいな起源説っていうのがいろんなものであって、何をあげればいいのかっていうのはよくわからない。
コーヒー渡したらいいんじゃないですか。
いやでも面白かったのがあのカフェテナンゴさん、
はい、
あの東京の世田谷にあるニュースレター一応登録してるんだけど、その登録してるのが来たらホワイトデーにホワイトハニーはいかがですかって
名前にかけていいですね。
あのホワイトハニーっていうのは、そう、知らない方に補足するとコーヒーの加工の方法の一つなんですけれども、コーヒーのこのこうチェリーの部分を、まあ、果肉とか果皮とかを取り除いて、そのぬめりみたいなものがそこに残っている、それをどれだけ取り除くかで、まあ、その残っている粘質性のミューシレージっていうんですけど、それが残っている状態であの乾燥させるのはハニー製法っていうんですが、それをどれだけ残すかでこのブラックハニーとかレッドハニーとかイエローハニーとかあるんですけど、まあ、想像できる通りホワイトハニーっていうのは一番こうほぼ取り除いてゴシトに近いみたいな、てかほぼウォシュトなんじゃないかみたいなことも言われているようなやつなんですけど、まあ、ホワイトハニーっていう製法があって、それのコスタリカはどうですかっていうのをニュースレターで流されてましたね。まあ行きかもしれないですけど理解されないですね多分これ何みたいな、いやホワイトハニーだよって
、あ、まあ、まあ逆ならまだしも、なんかこうもらう
コーヒー好きに対して、
ね、コーヒー好きに対してそう、お返しでってなるとなんかちょっとはってなってる。
確かになんかコーヒーをあまり好きじゃない人がコーヒー好きに対して送るものとしてはなんか2で、あ、調べてくれたんだみたいな、僕に対する思いみたいな、うん、僕私に対する思いみたいな、なんかありそうだよね。
そうですね、だから専攻ではいいですけど高校じゃないですか、ホワイトで高校はちょっとあの、まあ、無難なやつの方が受けるのかなと思う。でも思ったんですけど、ホワイトデーってホワイトじゃないですか、こう色みたいなのはなんかバレンタインデーにかかってるんですかね、なんかの対比みたいになってるんですかね。
あー、わかんない、冬だからじゃん。
あそんな理由なんですかね。
いやでも本当に多分マーケティングの一つなんじゃないかな、なんかね、できた背景を考えると。
フォロワーいいですよね、ホワイトデー、うん、しかもちょうど1ヶ月後っていう設定も、あの日本だった女性から渡すんで、その1ヶ月で何が欲しいかをこう考えたり、そのカップルとかあのペアの場合は、ね、で逆に片思いの場合は1ヶ月あれば、まあ、それなりの答えも用意できるから、まあ、絶妙っちゃ絶妙です、うん。
まあ、ということで皆さん、ホワイトデーにまだお返しを買われていない方はホワイトハニーなどいかがでしょうか、というオープニングでした。辰巳くん、なんか1週間あった？
1週間ですね、まあ、特にかあの先週の日曜からってか土曜の夜ぐらいからあまり体調は優れてなかったんで、なんかコーヒーも飲まずに水曜日ぐらいまで、火曜日ぐらいまでかな、過ごしてて、で、まあ、久々にコーヒー飲もうと思って中頃にリトルダーリンコーヒーっていうなんか東京の、うん、にあるコーヒーショップのコーヒーを、あの僕の、 あの彼女がなんかくれたんで、
なんで関西にいる彼女が
なんか、ね、
東京のコーヒーを送るの、
なんかおしゃれみたいな、でなんかそれでなんかもらったんですけど、
これデザインおしゃれだよね。
そう、デザインがめっちゃおしゃれなんですよね。エチオピアのなコーヒーで、あの何でしたっけ、ポラロイド、
うん、
なんかシール、写真の写真シールみたいなになって、そこにこうモデルさんみたいな人が写ってて、でコーヒーの説明書いてるみたいな、あ、これなんかおしゃれやなと思って飲んでた1週間でした。1週間で
まあでもリトルダーリンさんはやっぱトランジットの、ね、制作会社がやられてるから。
あ、そうなんですね。
どれだけそのトランジットの制作会社の方が入り込んでやられてるか
は
分からないけど、
は
い、当然そこら辺のセンスは高いんだろうね。
なんか 行ったことはないんですけど、
あ、絶対行った方がいいよ。
外の雰囲気とかはなんか外国っぽいっていう。
そうそう、ソルソパークっていうその、
はい、
商業施設というか、まあ、商業施設って言っていいのかな、そういうエリアが外前にあっていろいろ入ってて、まあ、いろいろ入ってるってことじゃないけど、そのリトルダーリンがメインで、あとは植物、観葉植物とか売ってたりとか、
なんか場所もいい場所にあって雰囲気も良さそうで、
ちょっと行きにくいけどね。
あ、そうなんですね。
近く住んでない人は。
今日とか結構晴天なんで、
あ、今日最高だと思った。
最高じゃないですか。
うん。でしかも、まあ、一応ソーシャルディスタンスできるぐらい広いスペースはあるから、
行ってみたいですね。でもそのそこに行ってみたいなってふんわり思いました。
もう1週間だった。
コーヒーもね、普通にまあ飛び抜け、あの忖度なしに言うと、もう本当に飛び抜けてうまいわけでもなく、うん、かといってめちゃくちゃ美味しくないっていうわけでもなく、も
う、まあ、
許容全然超えて、はい、超えてるなっていう感じで、
うん、あれか、その今やってる30日チャレンジは3月終わってからの報告かな。
あ、そうですね。
あの皆さん、辰巳くんのツイッターをご覧ください。
いや、結構ね、結構きついというか、あのそろそろちょうど半分なんですよね。
確かに
結構いろいろやっぱり大変で なことも出てきますね。
あのツイッターで皆さん応援してあげてください。辰巳くんはゼロからプログラミングを始めようと30日チャレンジに挑戦しております。
なんか会社もなんかそのタイミングですげえ長くなって2時とか1時とかに終わって帰ってからそっからやるみたいな負の連鎖に。
いやいや、モチベーション高くやりましょうよ。
あ、そこは大丈夫です。
あのね、俺も1週間そんなになんかあったわけじゃないんだけど、いや今朝ちょうど見たニュースが、あー、なんか印象的だったんで、なんか紹介したいなと思って。お茶、コーヒーじゃなくて
お茶
で、あの鹿児島県が静岡県を2019年度なんだけど、それのデータを農水省が発表して、生産の金額ベースで鹿児島県が抜いたらしいんだよね。これがなんか1976年以来静岡県がずっとトップだったのに抜いたみたいな。
なんか
だからかなりそうインパクトがあって、でそうそう、まあ別にこう抜いたことそれ自体がなんかっていうよりかは、もうトレンドとしてはそういう流れになっていたから、別に遅かれ早かれそうなるだろうって言われてたんだけど、なんか改めてそれでニュースになってたっていう感じかな。
イメージでお茶イコール静岡で、まあ、静岡が1位だろうみたいなイメージが、まあ、実はデータではもう着々とこう鹿児島が来てて、
そうだ、2010年には2倍の差があった。
あー、じゃあもう
それが一気にこの十何年で詰められて鹿児島が抜いたっていうのはすごいよね。
すごいですね。
うん、で印象的なのはこれね、コーヒーとちょっと反対って言っていいのか分かんないけど、ちょっと表面的に見るとなんか似て非なるもので、あの鹿児島が大規模生産なんだよね、機械使って。まあ静岡も使ってる部分はあるけど比較すると。で静岡はどちらかというと山間部にあって、あの傾斜もあったりするんで機械がなかなかできないっていうその差がある。だから静岡はどっちかっていうとブランド茶で売っていたんだよね。で足元はやっぱり急須で入れるお茶っていうのは消費量がどんどん減少していて、やっぱり大規模生産で作ったようなものがこうペットボトルの緑茶とかに回ったりっていう方で稼いでる鹿児島の方が優位性があって、鹿児島が生産金額抜いたっていう感じ。 なんかコーヒーとなんか対照的にできたら面白いなと思ったんだけど、まあ、まあ対照的にはできないんだけど、例えばちょっと前にベトナムがコロンビアを抜いたみたいな感じに近いのかなみたいな、うんね、
いや本当そのそうですね。ずっとコロンビアが世界第2位の生産量で、まあ、ブラジルは置いといて、で小規模農家の集団で山間部に農園があって、高品質マイルドコーヒーをコロンビアは世界の市場に届けてきて、まあでもそこにこうベトナムっていう大量生産する産地が入ってきて、
ロブスターでって、
まあ機械はどうか分かんないですけど、どういう設備を使ってるのかっていうのは、まあ、それでもね、そんだけの量があるってことはそれなりに効率化された生産ラインで作って順位がこう入れ替わるって、
そう、なんかそれに近いのかなっていうのはちょっと思ったんだけど、ただねやっぱりこれも違う部分としては、緑茶の消費量ってこれはちょっと世界の消費量があんまり多くないっていう前提に立った上で日本のだけなんだけど、ここ15年で 30% 減少してんだよね、消費量が。でも一方でちょっとコーヒーはこれも日本のデータがあまりなかったから世界のなんだけど、世界は15年で 30% 増加してる約。
これ映ったんですかね。
え
日本の緑茶ユーザーが30、まあそれでも世界の 30% とはもう桁が違います
か。まあ世界は普通にね、はい、あの新興国が、うん、中国とかそこら辺からめちゃくちゃ消費量伸びたっていうのが一番大きいんだけど、まあ一概には言えないけど、ただ歴然と感覚値としても消費量が減ってる緑茶と増えてるコーヒーっていうのあるっぽいね。
でも緑茶はやっぱり国内での消費っていうのがメインで、まあ、海外に出してる海外でのその需要がなかなかコーヒーみたいにいかないんで、なんか業界としてはコーヒーより何でしょう、難しいんかなって思うんですよね、
うん、
やっぱり消費側にニーズがないと商品のラインナップとか、なんかこう抽出器具とかの発展とかってなかなか起きにくいじゃないですか、まあ、どうしても
そうだね。
コーヒーはやっぱ
これ前、うん、
コーヒー好きの人たちがやっぱり根強くいて、各国にそういう人たちのニーズもあって、器具メーカーとか、まあ、サードパーティー商品とかもすごい充実してますけど、
そうだよな、ね、ここら辺は一度あれ第何回だっけ、今探しながらだけど、一度コーヒーラジオの本編の方でですね、今お業界の青い目を持つプリンスと言っているブレケル・オスカルさんをゲストにお迎えして、お茶業界から見るちょっとコーヒーとの違い、また似ているところっていうのを話してるんですよね。でそこでも最後、じゃあ今お茶業界のこういう問題点に対してどういうふうな解決策があるかって聞いてみたら、今辰巳くんが言ってくれたような消費者側のお茶のイメージ、それはペットボトル茶じゃなくてブランド茶っていうところにどれだけ価値を持ってもらって、そこに消費を費やしてくれるかみたいなところが大事になってくるっていうので、モスカルさん自身は言い切って、そのペットボトルの緑茶は消えない、でもそこはしっかりとこのボトムラインとしてあって、どんどんブランド茶、まあ、スペシャリティコーヒーみたいなものがやっぱり乗ってて二極化していくっていうのは必然として今後出てくるんだろう。であとはそのシェアの割合、いかにこのブランド茶の方をその生産者の人がしっかりとこう対価を得られるようなレベルでブランディングできるかっていうのが重要になってくるし、しっかりと消費の人数とかも含めて下支えしないとねっていうことを言ってたよね。なので ぜひ興味ある方は面白い回になっているので聞いてみてください。何回だろう、第19回ですね。第19回 日本茶の視点でコーヒーを考えてみようということでお送りしているので聞いてみてください。はい、伊沢さんコメントありがとうございます。緑茶ってやっぱり日常にありふれてるんで、私はなかなかブランドに目がいかないですね。紅茶の方が目が向きます。
そうですよね。なんか緑茶無料問題っていうのはなんかありますよね。売ってる側からしたらその値段も含めてお寿司屋さんとかはお茶も出してるんだけど、
うん、
消費者側からすると、まあ、タダで飲める緑茶っていうイメージがついて、なんかタダで飲めるものに高くお金払ってあえて買う必要あるみたいな感覚になる人も、うん、まあ、少なからずいて、ってなるとじゃあ高い路線のこうお茶を売り込むのがなかなか難しい、こう土台というか土壌ができてしまう、
うん、あの一応オスカルさんがおすすめしているので、オスカルさん自身もブランドを持っていて、オスカルブレケルズティーセレクションっていうので売られているので、ぜひそちらも見ていただきたいですし、あと表参道にオスカルさんが日本茶に恋するきっかけとなったお店として茶茶の間さんっていうところがあって、そこもすごい僕も一回行ったんですけど魅力的なお店なので、ぜひ行ってみてください。
あのオスカルさんの書かれてる本でゼロからわかる日本茶の楽しみ方っていう本があるんですけど、結構写真多くて分かりやすいし、あの各お茶の説明が細かく載ってるので、あとなんかちょっとしたコラムみたいなんでオスカルさんの話とかも載ってた、これ僕はおすすめします、
うんうん、
僕はサイン入りを持ってます
ありがたくもいただいたね
いただきました、
という感じですね。あ、和紅茶。和紅茶ってあんまり飲んだことないな。
発酵プロセスみたいなのがあれば紅茶にはできる。まあもちろん品種とかも、うん、あ、多少あるんですけど。なんで、僕一回飲んだことあるんですよね、和紅茶。
和紅茶っていうのは、だから発酵プロセスが紅茶とは違うの？
多分、ちょっと僕もその飲んだ時お茶に詳しくなかったんであれなんですけど、なんかあの茶葉自体は別にウーロン茶だろうが紅茶だろうが緑茶だろうが同じで、その緑茶は摘み取った後の緑の茶、
うんうん、
それを発酵させて紅茶にする。だからそのお茶自体はあの日本の緑茶の、
あ、そうだね、だから日本国内のその茶葉を使ってやったのが和紅茶っていうことか。
はい、
なるほどね。
多分なんか日本はあえてその緑茶での需要の方があるし、は紅茶にしてないんじゃないですかね。紅茶
でも加工のプロセスもやっぱり違うから、その機械とかの、はい、うんうん、問題もあるのかもしれないよね。
そうですね。あのお茶で言うと僕中国茶とかもすごい好きで、なんか中国茶って結構うまみ成分がこう感じれて、飲み応えというか食べ応えみたいな 感覚にもなるんですけど、飲んだらなんかすごい満腹感が出
る、うん、
あれなんかやっぱ漢方とかそういうのにもつながってんのかなとか思いながら飲んでたんですけど、まあそれぞれお茶もなんかこう効用があったりとかって、なんていうんですか、体の代謝が良くなるとか、そのコーヒーってなんかそういう能力は少ないじゃないですか、うん、まあ、カフェイン入ってるぐらいで。
ただまあポリフェノールっていう意味だとコーヒーも高いし、 あとはお茶もカテキンでっていうので、そこは似ている気がするけどね。あとは印象の違いな気がするんだけど、あまり無責任なことは言えないけど
まあ紅茶の方がなんかバリエーションは多い気がするんですけどね。
コーヒー結構さ、夕食の後にお茶って飲むじゃん。
はい、
なんかお茶、緑茶って飲む人多いけど、あれも結構十分なカフェイン入っているのに、うん、なんかそれは許されて、コーヒーはあれなんかちょっとカフェイン入っているから避けますみたいなのはなんか違わない、うん、一応全日本コーヒー協会さんが出してるので、まあこの 0.0 この数値の微妙な違いがどんぐらいのインパクトがあるか分かんないけど、100ミリあたりのカフェイン含有量ってあってさ、コーヒーって約 0.06%、はい、で煎茶は 0.02% なんだよね。 だからこの 0.04 の差がどんぐらいなのかちょっとよくわかんないけど、まあこうやって差があるわけで、ああ差があるというか、まあ微量な気がするんだよね、 0.04 って感覚としては。
うん、
だからこれをどんだけ、なんかここを別にね気にしないっていうの、ただのイメージの話で、しかも玉露だと 0.16 だからね。まあ玉露なんて飲まないと思うけど普通に。
あ、まあお茶、うん、確かに食後とかお酒飲んだ後絶対居酒屋とかで飲んだからお茶。
まあウーロン茶とかこの頃多いけどね。
ああ、確かにウーロン茶、
ウーロン茶も 0.02 って書いてあるな、この全日本コーヒー協会のやつだと。
でもカモミールティーとかそういうのじゃないですかね、ノンカフェインの紅茶って。
いや、そうね、ハーブティーがいいよね。
うん、白いお茶が、ホワイトティーとかの。あ、ホワイトティーいいんじゃないですか、ホワイトデーのお菓子。
何ホワイトティーって。
いや、そのカモミールとかそういう系の。
あ、それってホワイトティーっていうの？
え、違うんですかね。
あ、言うんだ。やばいやばい。
いや、わかんないです。僕だけしか言ってないかもしれない。
あ、でもクスミティーってあるじゃん、なんかフランスなのかな、はい、あれの有名なホワイトティーってあるね。
あ、出てきましたね。
うん。
なんか結構匂いが。いや、
これ結構高いよ、これ。
匂いがね、なんかホワイトティーって言うと独特のなんかこう、あの、いい香りというか、なんか、化粧水とかそういう、なんか化粧品とかにありそうなね、なんか匂いで。まあ、女性とかやったらこう馴染みある香り。
いや、でもなんか一応ホワイトティーっていう括りだとすごい希少なお茶っ葉から作るものらしいよ。
うん、
その新芽が白銀の産毛に覆われたものを用いるからその名がついた、
うん、
って書いてあるね。中国皇帝や貴族にしか手の届かない高級茶。
ぴったりじゃないですかね、あのホワイトデーには。
いや、結構高いぞこれ。あ、違うのかな。あ、でも販売終了してるけど 25g で800円とかだから、まあそんな高くないのか。
だからミルクとかも相性がいいっぽいんで、確か。
あ、そうなんだ。あ、でもこれ飲んでみたいな。
ぜひぜひ。
ということで、ホワイトハニー VS ホワイトティー。
いいですね。
これ今日のタイトルだ。
タイトルで。
お、あんまり伸びなそう。
コメントが、手汁感あるものがありますよね。私は台湾の東朝ウーロン茶が好きです。
奥深いな、知らないな、東朝ウーロン。
東朝ウーロン茶は分かんないですけど、でも台湾もお茶がね。
あ、でも台湾を代表するとウーロン茶なの。
やばい、ちょっと知識不足が。
知識不足が露呈するけど、学びになっていい。
そうですね。学んでいくスタイル。
うん。
ウーロン茶も多分紅茶と同じ茶葉で、その発酵プロセスが違うんですよね、確か。
いや、そうだね。ただ、ウーロン茶に比べると、ウーロン茶って香ばしいけど、そうじゃなくて、爽やかなフルーティーさが魅力っていうのを、パッと調べたやつだと出てきて。飲んでみたい。
いいっすね。台湾もなんか、あの、アリさんのお茶、なんか、
うん、
台湾茶は結構有名で。
そうだよね。
中国の人たちも台湾のお茶好きで、こう、買ったりしてるぐらいな、本土の人。
なんかあれっぽいね、その、東朝ウーロン茶っていうのは発酵度が低めで味は緑茶に近い。でもそれだとフローラルな香りがするみたいな感じで。発酵度の違いだから焙煎度とは違うけど、ちょっとスペシャリティの匂いを感じる、ね。うん、スペシャリティ。
確かに。
浅入り。
ホワイトハニープロセスみたいな感じでちょっとミューシュレージに残して、発酵度を変えて。ちょっとフローラルさと酸味をあって。
いや、ちょっとこれは飲んでみないとダメですね。
うん、あ、東朝ウーロン茶はいわゆるウーロン茶みたいな黒くなくてむっちゃ爽やかなのにコクがあるって感じです。 でも確かにいわゆるウーロン茶って黒っていうイメージですけど、
うん、
は白なんですね。
という感じで結構長くなっちゃったけど、お茶のニュース気になりました。
ありがとうございます。
ちょっとコーヒーの話に戻しましょう。
そうですね、
あの冒頭にも話したんですけれども、いつもコーヒーの話するときはスタンダードさんのニュースレターウィークエンドブリューから記事を拝借して深掘りしていってるんですけれども、まだ登録していない方は無料で登録できるのでぜひしてみてください。ウィークエンドブリュースタンダードさんのホームページから登録できます。
今回はまあ、うん、いろんな記事があったんですけど、どうしましょう。
じゃあ僕でもね、最初やっぱり読んだのはね、まあ新しい内容じゃないかもしれないけど、トシさんが最初の冒頭で書いていたこと、一応編集長のトシさんからっていうので、はい、あのメッセージ最初書いてるんですよね。おはようございます、今週はどんな1週間でしたかっていうので、こういう記事読みました、やっぱりこういうふうな、あの、まあ、そこからトシさん感じられたことみたいなのを最初に冒頭の文章で書いてるんですけど、まあ、今回書いてあったのが、要はうまいコーヒーとストーリーがあるコーヒーを一人、あの、消費者に飲んでもらった時にどっちを選ぶかっていう話で、それでやっぱりうまいコーヒー選ぶんだよね。まあ、ここには、まあ、それは当然そうだけど、やっぱり今後のことを考えたらストーリーに触れる機会っていうのを増やしていって、まあ、コーヒーの未来っていうのをつないでいくためにも、コーヒーの多様性っていうのはどんどん失われていったりしたら、良くないので、ストーリーも大切だし、美味しいのも大切だから、まあ、そこのバランスをうまくしたいよねっていう、まあ、新しい話じゃないんですけど、そういう話があって、でもこれって結局、この聞いたらなんとなくわかるし、消費者としても実感するところだけど、ビジネスをするとよりわかるっていうのもあって、うまいコーヒーじゃないと売れない。まずは美味しいが前提でストーリーがあるみたいなところは、どうしてもあるから、
うん、まあそうですよね、
うん、ここは難しい部分ではあるけど、でもこの美味しいってなんだっていうのはちょっと思うところはあって、まあ、最低限のその例えば全然いい例じゃないかもしれないけど、例えばお金とかってさ、1000万を超えたらなんか幸福度は変わらないみたいなこと言うわけ。だから1000万でも2000万でもあまりそのお金の高では幸福度は変わらないっていうのと一緒かわかんないけどいい例じゃないな、まあいいや。その品質も結局はこのね、飲んでった時にある一定のラインを超えれば多分満足度ってそんなに変わらなくて低減していくだろうなってなった時に、やっぱりある一定の品質さえ超えていれば、あとはストーリーが大事なんじゃないかなと思っていて。だからそれがこの美味しいに変わっていく。だから高品質っていうのはもうただただ、やっぱりね、お金が上がっていけば、良くなっていけば、どんどん高くなっていくんだけど、美味しいっていうのは、やっぱりね、そこにストーリーが加えられてこそなんだろうなって思うから、そこを、に未来があると信じたい今日この頃です。
そうですね、なんかまあいい品質っていうのはなんか商品としてクオリティが担保されてたら僕はいいと思ってて、まあ、それっていうのはなんかこうディフェクトとかが入ってなかったり異物とかがなかったり、あとはまあ基本的にはやっぱクリーンなカップ、クリーンっていうのはまあ混じり気のない味があれば、まあ、正直品質基準っていうのはクリアしていいんじゃないかなって思うんですよね。で、うん、そこに、まあ、プラスアルファとしてこう酸味とかコクとかを何でしょう、まあ、アフターテイストとかこういろんなフレーバーがあるみたいなのが乗っかってくるような感じで、 まあ、品質基準っていうのはあくまでもその異物がないとか、まあ、ディフェクトがないとか、そういうそこの線引きでいいんじゃないかなって、まあ、思いますね。なんかやっぱ誰からも求められてないなんかトップレベルのコーヒーをがイコール高品質いい品質のコーヒーになってしまうと、まあ、作るのも難しいし、
そうだね。まあ、ここはちょっと、
その
ない かなか数値化できないところだから難しいよね。
うん言ったから圭介さんの言うその1000万が1000万のラインが、まあ、コーヒー今は現状多分カッピングスコアの80点が1000万85点とかかな、1000万になってて、まあ、そこ以上っていうのはこうあんま変わんないし、まあ、美味しいみたいな。でも、まあ、その85点のラインが80点になることで多分、まあ、より多くのコーヒーが、こう、あ、これいいコーヒーじゃんっていう許容に入ると思うんで。正直85点以上のコーヒーなんて、めちゃくちゃトレーニングしないとなんか良さとかって、
わ かんないよ
わ
ね
からないですからね。
まあ、だから、あとは底上げだよね。その、ね、80点以上のものと、それ以外のものの違いを、わかる人を増やすというか、違いを、経験。
そうですよね。だって学生の時に大学で結構カッピングサークルみたいなのをちょっと作ってカッピングしたんですけど、一回僕が飲み終わった後のグリッチコーヒーさんの豆の袋に普通にスーパーっていうか海外のね、なんか大衆向けのショッピングみたいなところで買ったなんかすげえ安い浅煎りのなんかコーヒーを日本に持って帰って友達にあげようと思って、その飲み終わった後の袋に入れて、まあ、学校に持って行ったんですよ。でその友達にポンって置いてたら、友達が勝手にこう「おグリッチのコーヒーあるやん」みたいな感じで飲んでて、めちゃくちゃうまいなみたいな言ってたんですけど、その中身その海外のめっちゃ安い浅煎りやったのは確かなんですけど、僕がタイで買ってきたなんか、しかもブラジルの浅煎りのコーヒーで、そう結
そ
構
れ受けるな。
ラベリング効果みたいなのあるんかなって思って
絶対あるし、自分も不安だわ、それ。間
そう
違いな
そうい そう、
か。
別に試したわけじゃないですけど、まあそのね、ちょっと笑い話ですけど。
なるほどね。コメントありがとうございます、伊沢さん。味覚って本当に曖昧で、絶対的な味やフレーバーだけじゃなくて、知識や雰囲気に影響を受けるんで、伝え方重要っていうのはよくわかります。その通りですよね。この前ツイッターで何気なくフレーバーの話をしていたら、コーヒー詳しい人はこれを見て大体どんな味だか想像つくんですか？と素朴に質問されてハッとしました。まあ。
いや、つかないんですよね、多分。グリッチのラベル見て、なんかうまそうみたいな、多分そういう先入観出てきちゃうから。
まあ、そこが排除できるのかプロっていうところはあるんだろうけど、そこまでたどり着いている人がどれだけいるかっていうと、
そうですよね。
まだ歴史は浅いんじゃないかなと思うよね。
だから、Q グレーダーの試験とかも、この豆のその産地に関する、これはどこの国ですとかまでは、答え合わせしてくれないですからね。そこは別に関係なくて、もう味だけで見るから。一応、ウォッシュドとかナチュラルのくくりはあるものの、これがケニアの WA のどこどこのコーヒーですみたいな答えは絶対教えてくれない。もうコーヒーはあくまで味だけで俯瞰的に見るっていう
なるほどね。
やり方なんで。まあ、そういう付加情報が逆にこう、味覚に影響を及ぼすからそういう仕組みになってるっていうので、多分コーヒー好きの人もその本当情報とかね、雰囲気とかで、なんていうんですか、味予想みたいながうまい、味予想がうまい人イコールこう味がわかる人みたいになってるんじゃないかな。
いや、奥深いっすっていうのが一つ気になったのと、あと簡単に僕から紹介したいのはカリフォルニアのやつですね。皆さん、カリフォルニアでコーヒー生産されているのご存知でしょうか？多分聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけれども、前にもご紹介したので、カリフォルニアの中でも南部の方ですね。 始まったのがサンタバーバラっていうロサンゼルスから車で2時間ほど北に行ったところなんですけど、そこのフリンジコーヒーっていうブランドでやられているグッドランドオーガニックスっていうところがやってます。ここ実は井戸で見るとのね、多分サンタバーバラだと本当に栃木とかそこら辺で、サンディエゴ、ここに書いてあるサンディエゴだと大体東京ら辺だから、なんかね本当に沖縄、日本でコーヒー作られてる沖縄よりも上なんだよね、移動的に言うと。でもそこでも作っていると。もちろんその、ね、温室、ビニールハウスとかも多分使ってるんだろうけどっていうので、このカリフォルニア州南部のコーヒー生産が盛り上がりを見せていますということで記事紹介されてました。昨年だとサンディエゴ産のゲシャ州が販売されており、生産チームを率いるのはなんとアイムヨアーズでおなじみのジェイソン・ムラーズ。これ受けるよね。ジェイソン・ムラーズも2015年からやってるっぽいですね。2015年からサンディエゴで作り始めていて、で去年ゲシャ州を売ったと。で今年もブレンドを売ってるんですけど、面白いのがこうサイトを見たらムラーズのだけ、ジェイソン・ムラーズのだけ売り切れてた。やっぱり人気なんですね。
すごいですよね。なんか昔もこのニュース見ましたけど、なんか毎年やってるっていうのは一回きりじゃなくてずっと続けてるっていうのすごいです
ね。そうね。でどんぐらいの値段かっていうと、アメリカで 140g で売ってるんですけど、それが75ドル、 100g 換算すると大体6000円ぐらいですね。まあ高いんですけど。
高いですね。
高いんですけど、これってサンタバーバラで始めたのが2002年で、そこからまあ少しずつ始めていって、今こうやってなっていって、なんか記事でも日本からも買っている人がいるみたいなこと書かれていたけど、おそらく日本のコーヒーラバーでアンテナ高い人は買ったりして飲んでるんだろうなと思いますね。
うん、
ちょっとどのくらい進んでいるのか分かんないけど、沖縄のコーヒー生産も学べるところは多いんじゃないかな、このモデルをね。
あ、今ね、あのカリフォルニア州の、まあ、気候について調べてたんですけど、
うん、
あのケッペンの気候区分でいうと、まあ、ステップ気候 BSK、うん、あの高校の地理とか習う、
うんうん、
あるじゃないですか、まあ、BSK となって、まあ冬は結構涼しくて、まあ、夏が著しく暑くなるっていう特徴がある。で特にセントラルバレーのような標高の低い内陸のバレーでは暑い海洋性気候となり、亜熱帯気候の気温となるって書いてます。だから
いや本当にそのコーヒーって今25、6度とか、うん、なんかそんくらいは多分普通に大丈夫なんだよね、うん、そのメリハリが大丈夫なのかなってのはちょっとよく分かんなくて、うん、そんな高い土地ないから、
うん、だから標高ですよね問題は。だから気候は、
う
ん、
高くないよ、絶対高くないと思う、う
ん、なんか内陸部は標高が低いって書いてあるんで、まあ、だからこそ暑くなるっていうのもあると思うんですけど、う
ん、
ただ
どんだけ美味しいんだね。
海側はそのカリフォルニア海流っていうのが、まあ、海面下の冷たい寒流なんで、まあ、そこによって、
それは
近くは、まあ、夏の霧を発生させることが多いって書いてある。そうなんですかね、カリフォルニア霧が多いんですかね夏は。
カリフォルニアもね、北部はすごい霧が多いんだよ、サンフランシスコとか、南部はあんまり見ないけど、
うん、
うん、あ、ジェイソン・ムラーズ、サザコーヒーさん取り扱ってましたね。あ、確かにそうです、ね。
そうなんですか。
いや、多分、あ、そっか。それの下車種で、あ、去年それで取り扱ってたら、なんかニュースになった気がするな。あ、それの話だな、多分ね。
あ、それを見たんですかね、僕も。なんか昔見たなと、うん。
沖縄もかなり美味しいコーヒー作られてますけど、台風がなければ。そうっぽいですね、やっぱり。やっぱり山間部っていうところが、うん、その沖縄でも重要になってきて、 その台風の風よけがあるっていうところが大事っぽいですね。っていう、まあこれはそんなすぐにね、生産国と消費国の境目がなくなるのかなくならないのかみたいな話とはちょっと違って、本当にハイエンドなコーヒーを売り出していくっていう感じなんで、消費量もそんな増えないんじゃないかなと思う、あ、生産量もそんな増えるもの話ではないのかなと思いますが、まあ、一つのブランディングの方法としてすごいいい事例になってるのかなと思いました。
キャッチーですしね、そのアーティストがコーヒー作るっていうのも、
うん、そう、でキャッチコピーも A Taste of California って感じ、
うん、いいですね。
沖縄も A Taste of Okinawa いけそうだけど、
あの歌詞だからジェイソン・ムラーズ的な存在のアーティストがいいんじゃないですか、あの平井大さんとかそういうシンガーの方に
世界的じゃないといけないか、
あ、ナオト・インティライミさんとかでいいんじゃないですか、世界的で今多分海外でめっちゃ活躍されてる
ん
で、
うんうん、
頑張って沖縄のコーヒーのアンバサダーになってくださいって
辰巳くんは？
僕は所有から共有へっていう記事があるんですけど、 AI を用いたコーヒーの品質評価管理システムを開発するフードテック系スタートアップ
デメトリア
が約3億円の資金調達に成功。同システムの仕組みは、まずポータブル赤外線センサーを使ってコーヒー生豆のサイズや外形、色、含まれる有機物などを測定、その後 AI を使って収集したデータと人間のカッパーによる過去の官能評価等を照合することで、実際にカッピングせずとも生豆の品質を評価できるというもの。すでにコロンビアで試験運用に成功しているそうで、現在コロンビアコーヒー生産者連合 FNC と連携し、品質管理が適切な価格設定まで行うアプリの開発も進んでいますっていう記事なんですけど、ついにもうこんなテクノロジーが生み出されていて、うん、しかも生み出され誕生しましたっていうニュースじゃなくて、試験運用も進んでます、すでにコロンビアでっていう、なんかめっちゃもう行くとこまで行ってたんやっていう驚きと、あの、まあ、この手のこう問題って結構言われてたんですけど、今回僕が注目したのは、同システムの仕組みはもうポータブル赤外線センサーを使ってって書いてるんですけど、こうハードとあとアプリケーションっていうそのソフトの両方が あって、まあ、どっちかだけをやってるっていうのは、まあ、結構、まあ、今まででもなくはなかったんですよ、まあ、品質に関しては。特にその水分含有量を測る機械があったりとか、でそういうのも同じ。ただここを両方セットにして、出してそれが実際に機能してるっていうのはすごい、あ、ついに来たのかと思って、ただそのアプリの方の、データベースの元になってるのはやっぱり人間のカッパーが実際に下した評価っていうのがデータベースに入って、多分それがその読み込んだデータと紐付けられてるんやろうなと思うんですけど、だからここの部分は結局更新していかないと、元データっていうのはやっぱり基準軸は人間の舌があるので、だからカッパーのデータを元に新しく機械学習させてコーヒーの品質をどんどん覚えさせていってってなるんで、まあ実際に機能しだすのはもう少し先だとは思うんですけど、なんかついにこの時代になったかと。
そうだね、このニュース自体はすごい面白いしポジティブなんだけど、うがった見方をするとさ、まずこのセンサーがどんだけの価格かによるっていうのと、
うん、
まあ廉価でやっぱりないと、
うん、
いろいろな農家の人に手には渡らないだろうし、コロンビアの FNC がやっているっていうところも結局今の構造にそれを載せているだけで、適切な価格設定っていうのが何なのかっていうところが多分また問われるところで、 結局今の国際相場を前提として適切な価格設定っていうふうにやると、国際価格のそのディファレンシャルって言ったね、上に乗せるものっていう感じで考えるとさ、枠組み的に国際相場が下がったらそれ下がるみたいな感じで、絶対価格ってのがなくなるじゃん。
うん、
だからなんか今の枠組みからな生産者が抜け出せるものにはならないんだろうなとか思ったりしたんだけど、
まあそう
ですね、どちらかというとその国際相場とは別のところで、
うん、
じゃあこの評価をしてこの価格です、だから この値段で買ってくださいみたいな、そのワイナリーみたいな感じでできる、
うん、確か
に、ように農家がなったらなんか違うけど、これってどちらかっていうとエクスポーターバイヤー側がさ、
うん、
なんかこれを使ってこの値段で適切だから買い取りますっていう今の構造をベースにやってるから、
うん、そうなんですよね。まあ、その
っていううがった見方
そのお金のやり取りとか、まあ、取引に関しては、まあ、そういう考え方に僕も思ったんですけど、なんかその品質に関して言うと、まあ、農家からするといちいちそのね、Qグレーダーの試験とか、まあ、カッピングセミナーとか受けずに、まあ、機会があれば自分の作ったコフェがすぐに同意評価が多分世界基準で比較ができると思うんですよね。まあ、このぐらいのレベルやったら、あ、ケニアの、例えばコロンビアの人が、あ、ケニアのこの辺の農家の作った人と同じぐらいなんやみたいな。まあ、それを見てどうかっていうよりは、まあ、作ったコーヒーのフィードバックがちゃんと出てくるっていうのがいいのと、まあ、それを見て、まあ、改善、生産に改善を加えれるのもできるんじゃないかなと思って、こういうやり方であれば酸味がよく出たとか、この品種なら、なんか、いい評価が出たとか、まあ、そういう品質向上にはいいんじゃないかなって、やっぱりここにも書いてるんですけど、まあ、品質をその見る立場の人って、まあ、プロセスの後半、豆のトレーダーとか、まあ、加工業者とか、まあ、輸出業者とかっていう、基本的にはこうサプライチェーンの何でしょう、まあ、真ん中より僕は左って言ってるんですけど、左が川上です、あ、川下です、で右が川上だとしたら、まあ、真ん中よりちょっと左ぐらいのところで、まあ、そういう人たちが今まではこう品質を決定してたんですけど、まあ、それを農家の方が知ることで、一応なんか中の記事はドル 2.8 ドルのでコーヒーの小売カットからの平均わずか 2.5%、0.7 ドルを受け取れる。うん。まあ、だから氷が抜いてた分、今まで抜かれてた以上にちゃんと受け取れるっていう、まあ、ここの理論はちょっとよくわかんないですけど。
うん。まあ、なんか言葉としてもキャッチーではあるよね。ここに書かれている通り、カッピング技術の民主化って書いてあるけど。
そうですね。あ、でもこのデモトリアのもう自体も多分スタートアップやから、どうしても FNC とかと組まないと、あの大規模にこうデータ集めたりとか、の資金調達の時もじゃあどこと組んでるのかってなった時に3億円も集めれなくなるんですよ。
まあ、そりゃそうだよな。うん、なるほどね。デメトリア自体はコロンビアに本社があって、イスラエルに
イスラエル
がある、
うん、このデジタルとコーヒーを組み合わせてるっていうのはすごくあのいいですし、まあ、なんかこうデメトリア自体は今こうコーヒーにスポット当てていろいろ開発をしてるけど、まあ、応用すればこうココアとかサトウキビなのかな、これ
サトウキビだね、シュガーケン、
まあ、サトウキビとかにも、まあ、適用できるんじゃないかっていうのも言っていて、まあ、これがこう、まあ、一つこうトレーサビリティにも、
うん、でもこれって結構ねワインとかではすごい出てきて、もうとっくのとおりありそうな気がしなくもないけどね、日本とかでもあるよね、なんかちょこちょこ、
コーヒーもね、あるんですよね。その香りを検知する機械とか、そのどういう香りのレベルがとか、色に関しても、このちゃんとした色になってる。で、水分に関しても水分どのぐらい含まれてるとか。味ってなるとちょっと難しいですけど、TDS とかはね、抽出液だったら見れたりとかしますし。
まあだからな、これでなんか変わるっていうのはまだやっぱ早いっていう感じだよね。
そうですね。だから、まあ、何せデータを取らないと多分使えないんで。まあ、ただ、こう、農家の人にとってはまあ武器にはなるし、まあ、使えるんだったらね、あるに越したことはないと思いますし。
まあ、コーヒーでもこういう品質管理評価の見える化っていうのはどんどんどんどん進んできているという記事ですね。所有から共有へ。いいタイトル。
すごい。ある意味でも、
というか、
開発に関しては、そのワインが進んでるっていうのも、まあ、市場の、その価格帯とかに、の差でもあるんですかね。
そうだね。やっぱり投資する資金がそこにあるからね。まあ、ただね、ジェイソン・ムラーズみたいなビリオネアが どんどんコーヒーに、はい、もう入ってきてくれれば。
そうなんですよね。
いや、なんかいずれね、例えば普通に考えて、多分、いや、もうしてんのかな、間接的には。ね、ビル・ゲイツとかが、ビル・ゲイツ・ファンデーションとかが、コーヒーにこのいろんな問題があるからって言ってドーンと投資してもいいはずなんだけどね。
そうなんですよ。いや、だから僕は自分で農園作ったら、こうルイ・ヴィトンとか、そう、シャネルとかにこう、スポンサーになってもくれっつって、
いや、な
お
ん
願い
で？
して。
そ
い
こ
や、
よ
でも
かっ
それは
た。
結局はその、まあ、ワインとかもその、ルイ・ヴィトンとかが保有してる農園とかもあるんですよ。ワイナリーっていうんですか。で、別にそこは狙いじゃなくて、その金が欲しいわけじゃなくて、まあ、そこが持ってる顧客層にアプローチできる、まあ、いわゆるこう高級所得層に対して、この会社がこういうところに出社してます、じゃあ何を持ってるかってなったら、こうコーヒーを作ってます、え、じゃあちょっとどうですかっていうやり方で、そこからこうそういう人たちに対してコネクションができれば、まあ、それなりにこう大きいお金を動かすことができるんじゃないかっていう。
なるほどね。
だからジェイソン・ムラーズみたいに、ビル・ゲイツ財団もそうですし、アーティストもそうですし、前澤社長とかなんですかね、日本だと。
あ、やばい、前澤さんのやつ申し込めばよかった。
コーヒーの未来を救うお金配りみたい
そうです という感じでした。最初はお茶に、ホワイトデーに始まり、お茶の話をして、最後やっとコーヒーにたどり着きましたが、こんな感じでゆるりと毎週日曜朝9時から喋っておりますので、ぜひお時間ある方はモーニングコーヒー片手に聞いてみてください。本日のタイトルは何だっけ？ ホワイト、あなたはホワイトハニー。
ホワイトハニー、ホワイトデーに送るならホワイトハニーか、ホワイトティーか。
長いな。
ホワイトも多
まあ
い
いい。
です。
まあそんな感じで。皆さん、良い日曜日お過ごしください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.